ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
皆さんは、このお正月どのように過ごしましたか？私は大体決まってテレビを見て過ごします。僕バラエティ番組大好きです。漫才、ね、落語大好きです、ね、なので、ね、時々子供に E テレで撮られましたけれども、なるべくバラエティが見れるように車で運転してるときはね、まあ、運転してるとき僕の車は見えないんですけれども、音声だけでもね聞きながらなんかね、ずっとねそのバラエティを見て過ごしたんですけれども、バラエティ番組といえばですね、皆さんお昼に、毎日ね放送されていた有名な番組があります。2014年に終わってしまったんですけれども、笑っていいともっていう番組ご存知ですか？おそらくここでメッセージ聞いている方は、また配信ご覧になっている方は知っていると思います。まあ、小さい、ね、子どもたちは、ね、もう知らないかもしれませんけれどもね、この笑っていいともという番組は、ね、本当に、ご長寿番組といいますか、長く続いた番組でした。また、特に、ね、サラリーマンとか、OL の間では、ね、ランチを見ながらね、ランチを食べながらそこでねこうテレビを見る、また主婦、またご家庭でもねすごく人気のあった番組でした。またタレントたちにとっても、まあそのね、まあ、ある意味その番組を番組に出るとね、まあ次のステップが踏める、まあ、登竜門のようなね番組でしたよね。番組は至ってシンプルでしたよね。タモリさんがいて、そしてゲストが来る、まあ、番宣ですよね、ある意味ね。それで出る、まあ、あとはなんかこういろいろクイズとかゲームのコーナーがあったわけですけれども、これ1982年から、2014年まで32年にわたって続いた番組だったんです。まあ、実はこれギネスの記録まで、こう取っているわけですけれどもね。実はこの笑っていいともという、ね、番組がこのスタートしたきっかけはですね、一人のプロデューサーにあると言われているんです。1980年代、まあ、初めの頃ですけれども、この、まあ、タモリさんって方はお昼の番組に出るような人じゃなかったんですって。だいたい夜とか深夜番組でちょっとシュールなギャグをやっているような人だったんですって。そこでですね、フジテレビの横澤武さんというプロデューサーが、このタモリさんという人物をね、タモリをね、ちょっと昼の番組に出したい、また昼の顔にしたい、まあそういうこう、まあ計画を練ってたわけです。でもどうしたらいいんだろう、果たして彼をやっていけるのか、そう思ってこのタモリさんを発掘した人がいたんですって。でこの方にこう相談しに行ったんです。どうでしょうかね、タモリさん出せますかね。そう言うと、その方がねこう言ったんですって。タモリはダメだ、でも森田和義だったらいけるかもしれない、こう言ったんですって。なぜかというと、このタモリさん、まあ、当時ねタモリっていうとこうイメージがちょっとシュールなギャグをこうするイメージ、でも森田和義さんってもそのね、まあ、本名ですよね、本名、まあ芸名かもしれませんけど、これが知られていない、どういうイメージかもみんなが持っていないから、こっちだったら新しいイメージをつけられるかもしれないってことだったんです。だから笑っていいと思って知られていますけれどもね、森田和義アワー笑っていいともっていうね番組名だったわけですよね。まあそれでスタートして、なんとこの長くね続いたギネスにも登録されたね番組でもある、タモリさん自身もね、生放送バラエティ番組単独司会最多記録なんてね、それで認定されているんですって、ギネスにね。これはですね、同じ人間でも名前を変えるとイメージが変わる、そしてこれで大成功したっていう例だと思います。今日の箇所には一つの人物が出てきます。一人の人物が出てきて、で彼にねスポットライトが浴びています。これがサウロという人物です。でもサウロって聞くとね、あんまりピンとこないんです。でもね、彼にはあともう一つ名前があったんです。これはパウロという名前です。パウロという名前を聞くと、あーと思われる方もいらっしゃるかもしれません。新約聖書の大半を書いた人物です。また彼の生涯で3度の伝道旅行、両ヨーロッパで大きな伝道旅行をして、最後はローマ皇帝 当時のね、一番ローマでは一番偉い人です。その人の前にまで行ってイエス・キリストのメッセージを伝えた人です。まあ偉大な人物ですよね。でも彼はですね、この自分の名前を使い分けてたんです。聖書の中には名前が変えられるっていう人がいます。例えばアブラムっていう人物です。後に彼は入れ歯をするんです。歯が入れられてアブラハムになりましたまたヤコブという人物は、あなたはこれからイスラエルという名前になる。名前が神様によって変えられるんです。このサウロは別に神様によって、あなたは明日からパウロだ、こう言われたわけじゃないんです。このサウロという名前は、当時このユダヤ人たちが話していたヘブライ語の名前です。そしてパウロはラテン語の名前なんです。で、実は今日のこの使徒の働きを読んでいますけれども、この著者であったこのルカも使徒の働きの中で、今はサウロと呼んで、後半は彼をパウロと呼んでるんです。まあ、これはなぜかっていうとね、おそらくその名前のイメージがあったかもしれません。サウロっていうのは偉大な律法学者、クリスチャンを迫害していた人、殺しもしていた人だから、イメージが悪かったのかもしれませんね。サウロと聞くと、彼かって思ったのかもしれません。だからこのね、パウロという名前を使った、そういう説もあるかもしれませんね。またはね、このサウロっていう名前、これは何から来ているのかというと、実はサウロはイスラエルには十二部族というのがありました。すべてのユダヤ人、イスラエル人はこの十二部族の系列になります。彼の系列はベニヤ民族という系列だったんです。このベニヤ民族には偉大な人がいました。過去を遡っていくと、紀元前1000年頃です。イスラエル王国の初代の王様、サウル王という人がいたんです。よくダビデの詩編を学んでいるとね、ダビデを狙っている人ですね。でも彼すごく偉大な王様だったんです。なんせイスラエルの初代の王様に選ばれた人です。ベニヤ民族としては素晴らしい人物でした。このサウル王から取られた名前がサウルという名前だったんです。これはね、おそらく偉大なものになりなさい、そういう思いが込められていたのかもしれませんね。でもこのパウロという言葉、名前の意味はですね、最も小さきものっていう意味なんです。おそらくパウロは自分自身がこれから偉大なもの、今まではね、そういうふうに育てられたかもしれない。でもイエス・キリストを伝えるものとして謙遜を持って、私は最も小さきものでいい、大きな働きはするかもしれない、でも私は最も小さきものだ、ね、イエス・キリストの前に私は謙遜を保っていきたい、こういう思いも込めて、彼はパウロという名前を自分で使ったのかもしれません。だからこそルカもサウロからパウロに名前を変えていったのかもしれませんね。ここにね、このパウロ、イメージの絵がありますけれども、じゃあパウロっていうのはどういう人物だったのかをね、少しおさらいしますと、彼はユダヤ人です。そしてね、ユダヤ教を信じる、旧約聖書を信じる人たちからすると、彼は偉大な人です。律法学者です。でも当時イエス・キリストを信じる人たちからすれば、彼は本当に恐ろしい迫害者です、ね、彼はですね、当時このローマ帝国に住んでるもので、一番ね、欲しい、権利ってものがあったんです。それはローマ人の市民権です、ね、これをパウロは持っていたと言われています。この市民権を得るには、いくつか少なくとも3つぐらいしか方法はなかったんです。1つは公の仕事をしていた、またはこの市民権を高額、高いお金で買った、または、自分が奴隷として仕えていたこの主人がこのローマの市民権を持っていた、そして解放された時です。おそらくこの2つ目だって言われてます。このね、パウロの家族が高いお金を持って、買ったんではないかと言われてるんです。なぜかというと、パウロのお父さんは天幕職人でした。テントを作る職人だったんですね。でもパウロは確かにこのローマ市民権を持っていたんです。これは使徒の働きのを、ね、読んでいくと、パウロが、ね、自分自身でこれを明かしています。そして、パウロはこのエルサレム周辺で、活動していました。 彼は彼がこのね、出身はね、キリキアのタルソという、まあ、現在の、まあ、トルコの地方出身なんです。このトルコの地方の出身の彼がエルサレム周辺にいるってことは、彼が偉大な人だった、偉大な立法学者だったってことが分かるんです。なぜかというと、立法学者になりたければ当時地元 の、まあ、そのユダヤの学校で学ぶんです。その後にエリートだけがエルサレムに行ってその教育を受けることができたんです。後の人の働きでパウロは自分の、姉妹がエルサレムに住んでいたってことを言ってるんですね。だから彼はそのお姉さんか、まあ、妹かその姉妹の家に行って、そしてそこに住んで彼は律法を学んでいたんです。でエルサレムに住んでるだけではなくて、彼はガマリエルというね、素晴らしいこのユダヤの地方でも一番と言えるほどの律法学者のを支持していたともね、前の箇所でも私たち学びました。なのでパウロはエリート中のエリート中のエリートだったんです。そしてローマの市民権も持っていた、ね、つまり誰もが羨むようなステータスを持っていたわけですね。で彼は、まあ、当時ユダヤ律法に反すると言われていたイエス・キリストの弟子たちを迫害していたわけですね。今日の初めの箇所でも、まあ、一節でサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸会堂宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはね、エルサレムにね縛り上げてくるためである。ちょっとあれスライドス人変わったかびっくりした次行ってください。あ、これですね。このここら辺がユダヤの地方でエルサレムがここです。この上に行くとちょっと見えないかもしれないんですけど、右上ですねに、あそこがダマスカスっていう場所があるんです、ね、今日の、まあ、この話はダマスカス、これ聖書ではダマスコです。でも、まあ、場所の名前としてはダマスカスと、まあ、呼ばれているところですけどね。先ほどもお伝えしたように、このエルサレムでこの迫害が始まったんです。だから多くのユダヤ人たちは散っていきました。そして北の方に逃げていった人たちが多かったわけですよね。特にこのダマスカスという、ね、この地方ではユダヤ人 の共同体があったと言われています。およそ数万人です。だからそこにこう逃げていったわけですね。だからパウロはこのユダヤ人の、まあ、トップに立つ大祭司に、この諸会堂宛て、ユダヤ人が礼拝するんで諸会堂宛てに、もしねユダヤ人が来たら、特にこの道のものって今日の箇所では言っています。つまりね、イエス・キリストを信じる者がもしこの会堂に来たら、どうぞエルサレムに送ってください、縛り上げてください、私たちが彼らをね捕らえますから、そう強く懇願したっていうことですよね。パウロの性格というものが、ね、ここでも分かると思います。パウロという人物は曲がったことは、ね、許さない、ね、決めたらそうする、なんなら自分で行動する、ね、クリスチャン間違ってる、迫害しろこういう熱い人だったわけですよね。でも皆さん、このまっすぐで熱いキャラクターを持っていたからこそ、彼はイエス・キリストに出会ってすぐ彼は180度変えられるんです、この後にね。そして今度は逆にこのイエス・キリストのメッセージを伝えに行きたい、こう言って大伝道旅行を3回もする、ね、そして自分がこの巡った教会に今度は手紙を出して、その諸教会の問題の解決に、携わったわけですよね。つまりね、彼のこのキャラクターとか性格がこれ生かされたわけです。このキャラクターがなかったら、この新約聖書の大半は書かれていないと言っても過言ではないと思います。また興味深いことに、この彼の高い身分が後の彼を迫害から守るという場面もあるんです。そして迫害の中で書いたこの新約聖書にあるこの手紙の中では、パウロ自身がですね、自分の過去を恥じずに明かしして大胆にメッセージしているんです。そう考えてみると、このパウロの性格、過去もキャラクターもまたステータスも全てがこの彼の後の人生に働きに生かされていったんです。これはね、私たちにも言えることです。私たちはこの作者である神様と共に歩みたい、祝福をいただきたい、助けていただきたい、こう思うときに何もしなくていいんです。 何かにならなきゃいけない、そういうことじゃないんです。ありのままでいいんです。私たちがこのイエス・キリストという、ね、人物が私たちの罪のために十字架にかかってくださった、そして3日後に蘇ってくださった、これをただ心で信じるだけ、それで神様と永遠の関係を持つことができるんです。ありのままで受け止めてくる。そしてね、その私たちをありのままで私たちを生かしてくださるんです。もちろん私たちを成長させてくださることもあります、ね、でも私たちをこのままで用いてくださるんです。それはね、私たち一人一人が素晴らしい存在として作られて与えられている使命のためです。命を使うと書いて使命と言います。私たちそれぞれはそれぞれね、使命が与えられているんです、ね、それを成し遂げるためにその過去をも神様は用いてくれるんです。でも皆さん、それぞれ私たちに与えられた使命が違います。私は牧師です、ね、皆さんもにはそれぞれあると思います。でもね、私たちにそれぞれ共通の使命があると聖書は言ってるんです。これはね、私たちが私たちの作者である神様を、私たち作品がね、素晴らしい存在、神様素晴らしいというね、ことを私たちが述べ伝えるということです。イザヤ書の43-21にね、私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えようというね、このスライドありますけれどもね、こうあります。例えば、まあ、音楽がね、まあ、今得意な方たちもいましたけれども、その人たちは、まあ、音楽を、ね、通して神様を伝える、ね、ミュージシャンが、ね、イエス・キリストを知って神様のためにね、ゴスペル音楽を、今奏でている、そういう方もいらっしゃいます。ね、またね、例えば教えるのが好きな人っていうのはね、聖書の先生になった人もいます。またカウンセラーなどはね、その悩んでる人のね、その悩みを聞くことを通して神様の愛を表していくということもあるでしょうね。またね、面白いことに、もともと営業の人でね、神様を知ってね、どんな人にもね、この神様のことを伝えていきたいって思ってね、こう熱くね話している人もいます。またね、いつもね、まあ、パーティー隊長だった、飲み会を作っていた、そういう人もね、今度はね、教会のイベントのねを主催するような人、まあ、そういう風に、ね、なったって人もね、います。マザーテレサは有名ですけれども、マザーテレサはね、こんな言葉を残しているんです。私は神様の手の中の小さな鉛筆に過ぎません。神が考え、神が書くのですって書いてあるんですね。だからね、私たちはね、一生懸命力まなくていいんです、ね、私たちは鉛筆です。書いてくださるのは神様です。だからね、神様どうか私という鉛筆をどうかあなたの素晴らしい絵のために使ってください、ね、その時にね、神様がね、私たちという人物をね使って素晴らしい絵をね、描いてくださるんですね、私たちの全てが生かされるということですよね。さて、今日の中盤以降でついにこのサウロがイエス・キリストに出会います。3節で、ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたは どなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかったということですよね。サウロは確かにこの声は主であるって思ったんです。この主っていうのは、この私が礼拝する神であるって思ったわけです。でも最初は誰かわからなかったんです。でもその声ははっきりとこう言ったんです。あなたが迫害するイエスであるってこう言ったんですね。そしてパウロはこの神の栄光の光によって目が見えなくなってしまったわけです。それだけじゃなかったんですね。それ以降、3日間飲み食いもしなかったってあるんです。人はですね、びっくりしたり予想外のことが起きると開いた口が塞がらないっていう時がありますよね。よく言います。でも例えば放心状態になったり、物が食べれなくなってしまう、まあ、こういう時はね、例えば落ち込んでいたりね、何かショックなことが起きたりする時です。このサウロが3 3日間飲み食いできなくなってしまったこの理由っていうのは、パウロはイエス・キリストに出会ったインパクトからでしょうね。まあ、さまざまなことを心の中でこう整理しながらね、彼は悔い改めたんだと思います。私が迫害するイエスは旧約聖書で予言された救い主であり、私が礼拝する主であった、神であった。そのイエスが私の罪、すべての人の罪のために十字架にかかった、そして3日目によみがえったんだ、これは本当だったんだ。彼はそう受け止めたんですね。で、今まで自分がしてきたこと、それをね、彼は悔い改めていたんだと思います。でも考えてみてください。パウロは熱意によって動かされていたんですよね。これはどんな熱意かっていうと、神様に対する熱意です。神様に従いたいという熱意だったんです。でもこれはちょっとベクトルがずれてたんです。つまり方向性がずれてたんです。当時のユダヤ人たちは行いによって、何かを守ることによって神様の前に良しとされていたんです。これが古い旧約聖書の契約だったんです。もしこれを守らない者がいれば、私は彼らに教える、そして従わせる、ね、そしてこれに反する者があれば私は彼らを罰する。これがパウロのモチベーションでした。そしてこれが神に従うことである。もう彼はその熱意によって動かされていたんです。でもパウロはここで気づいたんだと思います、ね、神に従順従うということは、行いも確かに今までは必要だった。でもこれが新しくなったんだ。心で信じる私たちの心が初めてあるべきだ、ね、イエスは、救い主としてお生まれになり、このイエス、の十字架と復活を心で信じること、それを神様は何よりも喜んでいるんだ。行いを守ることではない、心で信じることを神は喜んでいるんだ。これを彼は、ね、実感したんだと思います。イエス・キリストも、ね、こう言ってますね。ヨハネの福音書の14章の6節で、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。これが新しい契約だ。イエス・キリストはこう言ったんです、ね、それは私を信じることだ、ね、この後ですね、パウロはこの自分の熱意のベクトルを行いを守ること、ここから、心で信じることにシフトしていったんです。でも彼の変え方っていうのは半端じゃないんです、ね、もう心で信じると決めたら心で信じるだけ、こうですよ、ね、でも中にはユダヤ人たちは、いやいやちょっと待ってください、この行いも必要なんじゃないんですか、だって今までこうやって守ってきたじゃないですか、こういう人たちもいたんです。でもパウロは元律法学者として声を大にしていったんです。違う、もう心で信じるだけで私たちは神の前に良しとされてるんだ。ローマ人への手紙でパウロはね、こう言っています。もう一生懸命律法を守らなくていい、こう言っています。次のね、ローマ人への手紙だって、ですね、3章28節で、人が義と認められるのは、義っていうのは神様の前に良しとしたれる、ね、100% 罪のない存在として見られるのは、律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。そしてローマの5章の1節で、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。神との平和というのは永遠の平和です、ね、好きな時に、ね、神様に叫ぶことができる。神様ご自身が私たちを助けてくださる、ね、そしてその関係は永遠なんです。私たちが迎える死の向こう側にもパラダイスという神と永遠を過ごす希望が与えられる、永遠に平和なんです。これは行いじゃないんです、何かをすることじゃないんです。私たちが心で信じるだけです、ね、だから神様は、私たちが神様を喜ばせようと、ね、行っている行いよりも心を喜ぶということですよね。これは私たちが神様と歩んでいくものとしての原点です。なぜかというと、真面目な人ほど神様のために何かをしなきゃ、ね、教会に来たら教会のために何かをしなきゃって思うからです。 特にこれアジア人に多いそうですよ。特に日本人に多いんです、ね、だから私たちはね、いつもこのパウロのメッセージに立ち返るべきです。私たちは心で信じるだけで神との平和を持っている、ね、愛されている、無条件に愛されているんだ。だってイエス・キリストの福音のメッセージには縛りつけるものは何一つないんです。だってイエス・キリストが十字架で追ってくださったのは何ですか。私たちのもちろん罪です、呪いです、ね、そして裁き、その全ての苦しみ、それをその身に受けて十字架にかかったんです。そしてね、それを信じる私たちはその全てから解放されるというメッセージ、これが聖書のメッセージです、ね、だから私たちの、ね、にとって、ね、何かをしなければいけないというのはないんです、ね、私たちがイエス・キリストをここで信じるときに神との永遠の関係があるわけですね。そして私たちがその日々歩んでいく中でもね、心を向けて神様に心を向けることを神様一番喜んでおられるんです。第一サムエルの15章の22節でこういう言葉がありますね。これは何度もねご紹介していると思います。サムエルは言った、主は全焼の捧げ物や生贄を、主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。お羊の脂肪って最高のものなんです、ね、捧げる。それよりも聞き従うことを神様は喜ばれるということですね。だから私たちもね、いつもね聞き従う、神様に心を向けるものでありたいですね。最後に一人の方をご紹介したいと思います。ロドニー・スミスさんという方です。この方ですね、まあ、1800年代の半ばのイギリスの話です、ロドニー・スミスという、まあ、当時は、ね、少年がいたんです。で彼はジプシーの家庭に生まれて、まあ、テント暮らしをしていた、まあ、こう定住しないでね、ずっとこのテント暮らしをしていたんです。で生活はね、貧しく、学校にも行けなかった。で手で編んだバスケットとかね、缶詰、また洋服のペグ、またボタン、そういうものをね彼は売って、そして生計を立てていたんです。彼はなんと後に刑務所にも入ってしまいます。で何度か行ったその刑務所で、そこに出入りしていた、牧師から聖書の話を聞くんです。それがきっかけで彼は後に1877年、教会でキリストを救い主として受け入れるんです。その時です。なんだ流れ者かと教会の礼拝に出席していた、ね、人から侮辱のささやき声が聞こえたんです。なぜかというと、当時見るからにみそぼらしく無学なジプシーの家に生まれたこの少年を気に留める人、これは教会にもいなかったそうです。しかし彼はそんな言葉にも耳を貸さず、神が自分の人生に目的を持っておられるとそう確信して、聖書と英語の辞書を使って独学で読み書きをマスターするんです。そして、まあ、後にですね、彼はジプシー・スミスと呼ばれるようにもなり、世界を股にかけた彼はメッセンジャーになるんです。で彼が行くところではですね、いつも彼のメッセージを聞きたいという人が集まったんだそうです。それはね、彼の心、そしてキャラクターにあった、そう言われています。生涯で彼は数十万人の人、そのね、多くの人が彼のメッセージを聞いて、そしてイエス・キリストを信じた、神様を知っていったと言われています。またですね、彼はね本を書いたりしています。そして彼はね、メッセージの中にね、そのメッセージの最中に歌うのが好きだったんですって。彼はなかなか美しい歌声を持っていた。その歌声はですね、コロンビアレコードが彼の歌声をね、まあ、当時ね録音していたそうです。後にですね、彼はまあそういう忙しい働きの中でも、まあ、母国に帰ったりするとですね、彼はジプシーのテントをね訪れて、そしてそういうね貧しい生活をしている人たちにも心を向けてイエス・キリストのメッセージを語っていったそうなんですよね。なぜかというと、この世界に愛されない人はいない、そう思っていたからです。すべての人にこのメッセージを、神のメッセージを伝えるべきだ、 そう思っていたからですよね。これは彼の過去があったからだと思います。彼はこんな言葉を残しているんです。神への道はケンブリッジやハーバード、イェール、また詩人たちによるのではない、カルバリの丘と呼ばれる古い道によるのだと言ってるんですね。つまり神様への道は偉い人が行けるわけじゃない。これでイエス・キリストを信じる人が行けるんだ、ね、その時に永遠の神との関係が生まれる。それ以上でもそれ以外でもそれ以下でもない、それだと言ったんですね。神様はね、どんな人でも用いてくれるんです。どんなバックグラウンドでもです。どんな性格を持っていた、いてもです。どんなに心が貧しくすさんでいてもです。神様がひとたび私たちを鉛筆として持つと、その人を用いることができるんです、ね、だから私たちはね、ありのままで神様を用いてくれる、ね、このメッセージを私たちはね、今日ね、心に留めておくべきです。さあ皆さん、今週も神様が使いやすい鉛筆になりましょう。皆さんを通してね、素晴らしい計画がなされるからです。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ここにいる一人一人、そして配信をご覧になっている全ての人を、あなたが素晴らしい存在として作ってくださり感謝します。神様、あなたがどうか私たち一人一人を用いてください。確かに私たちには賭けやひびがあります。人には言いたくない過去もあるかもしれません。また今も弱さを持っているかもしれません。でも神様、あなたは私たちにこうおっしゃるんです。知ってるよ、でも大丈夫、私があなたを大いに用いたいから、私のもとに来なさい、こうおっしゃってくださっていることを感謝します。そして、私たちを大いにあなたが祝福してくださり、私たちの人生に最善をなしてくださることを感謝します。どうかあなたご自身が今週も一人一人を導き用いてください。あなたに期待してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。